53節から8章の10節までです。新約聖書195ページになります。それでは拝読いたします。ヨハネの福音書7章53節。人々はそれぞれ家に帰っていった。8章から。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が官員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は官員の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか。彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであった。だがイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。しかし彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始まり一人また一人と去っていき、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか。誰もあなたに裁きを下さなかったのですか。彼女は言った。はい主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。このところから義人はいないという題で高松先生にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。1982年の1月のある金曜日のことです。ケヴィン・ターネルという男の子ですが、男の子、若い男性ですけれども、彼はひどく酒に酔って車を運転して事故を起こしてしまいます。17歳でした。亡くなったのは18歳の女の子で、ケヴィンは酒気帯び運転過失致死傷で実刑を受け、その後も酒気帯び運転反対キャンペーンに7年間ボランティアで奉仕をさせられました。そして毎週金曜日、被害者の家族に1ドル、今で言えば130円の小切手を送るように命じられていたので送らなければなりませんでした。この被害者家族は彼に最初は1億5000万の損害賠償を求めましたけれども、17歳の彼に払えるはずがありません。それで家族はそれを諦めてわずか939ドル、約12万円ほどに引き下げてくれました。けれどもその支払いは毎回1ドルだけ、毎週金曜日と要求されます。その毎週の義務を亡くなったお嬢さんの両親は娘の年齢18歳に合わせて18年間毎週金曜日に払うようにと彼に命じました。彼は毎週日曜日1ドルを犠牲者の名前で送り、家族が受け取りますけれども、彼は何度も何度も支払いを滞納して4回も裁判所に出廷を命じられました。彼は何度か裁判所で滞納の理由を話しております。裁判所の命令を無視しているわけではないんです。 事故を起こしたその金曜日に、彼を責め恨みを抱く家族に毎週送金をする。彼はいつもこの少女の死を思い出して、その記憶に苦しめられ精神的に参ってしまって、小切手が送れない。それで向こう数年分の小切手をまとめて全部書いて家族に渡しますが、家族は受け取ることを拒否しました。被害者のお母さんの気持ちはとても固く、毎週金曜日、事故を起こした日に事故のことを思い出してください。あなたが娘に何をしたか、18年間必ず続けてもらいます。若かったとはいえ愚かな過ちです。過ちは軽いものではありませんけれども、それでもどんなに悔いても謝っても決して許されず、毎日罪を責められ続けるのはどれほどつらいことでしょうか。ケヴンは今日読んでいただいた女性のように、石のつぶてが息の絶えるまで投げつけられるような刑を受けるわけではありませんでした。でも怒りと恨みのつぶてが彼の心を毎日徐々に殺していくようです。許しがなければ人は新しい一歩は踏み出せません。新しい人生などありません。今日はヨハネの福音書、有名な会員の女性の場面です。この過ちを犯した女性を見つめ、許しを与えて生かそうとされるイエス様のお姿を学んでいこうと思います。3つのポイントです。第1、捕らえられた女性と責める言葉を1節から6節の前半で見ます。捕らえられた女性と責める言葉、律法によって死を求める人たちです。2番目、身をかがめられたイエスを6節の後半から9節まで見ていきます。身をかがめられたイエス、裁くことのできる方の問いかけについて見てまいります。そして3番目、私もあなたを罪に定めない、10節から11節、許しを与え生かそうとされるイエス様を見ていこうと思います。最初にお祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。罪の中でもがいていた私たちに目を留め、憐れんで救い出してくださり、すべての罪を清めてあなたのことをしてくださいました。あなたの豊かな恵みの中に生かされるものにしてくださいました。心より感謝いたします。あなたの愛に覆われ、あなたの顧みの中でなお罪を犯しがちな私たちですけれども、許しを備えて絶えず新しくし、ご自身の豊かな祝福を惜しむことなく注いでいてくださることを感謝いたします。私たちの人生にさまざまな恐れや試練やまた苦難がありますけれども、いつもあなたが顧みていてくださること、憐れんでいてくださることに望みを置きながら歩んでいくことができますこと感謝いたします。何よりも十字架の苦しみを忍んでくださったイエス様が、私たちの悲しみや苦しみを誰よりも深く理解してくださり、共に立っていてくださること、支えていてくださることを感謝いたします。どうぞ今もそれぞれに戦いを覚えていらっしゃるお一人お一人に、あなたの顧みと 憐れみを注いでくださいますようにお願いいたします。また許されたことの喜び、あなたのことされたことの喜び、何よりも愛する者に良きことを願って、すべてのところに道からと知恵を表してくださっているあなたに望みを置くことのできる幸いを味わわせてくださるように、そのことをもって慰めとさせてくださるようにお願いいたします。今も世界の中に多くの苦難を抱えておられる方々がいらっしゃいます。この世界の中にあなたを知らないまま、あなたを知らされないまま、厳しい苦難の中に取り残されている方々もおられます。どうぞあなたの福音がこの世界のすべてのところに届いていくことができるように、それを妨げる力が取り除かれますようにお願いいたします。何よりも力と権威を委ねられている方々があなたを恐れるものとしてください。あなたの愛を知ることができるようにしてくださいますようにお願いいたします。あなたの憐れみの中で生かされていく人たちが一人でも多く与えられていくことができますようにお願いいたします。また神様、まだイエス様を信じ、その罪の許しと永遠の命の望みをいただいていらっしゃらない方がイエス様を信じることができるように、なおなおあなたが憐れみ導いてくださいますようにお願いいたします。心の扉を開かせてください。あなたを招き入れることができますように、心の中に自分では解決できない罪があるなら、あなたに解決していただくことができるように、主の恵みに預からせてくださいますようお願いいたします。この場におられない方々の上にもところにもあなたの顧みを与えてください。私たちが覚え愛する方々をあなたが救いへと導いてくださいますようにお願いいたします。今日も私たちに恵みの御声を聞かせてくださること感謝いたします。すべての人の心と歩みを知っておられる主が、それぞれにふさわしく聖霊によって語りかけてくださいますように、すべてをお委ねしつつ、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。今日読んでいただいた箇所、非常に有名な箇所ですけれども、聖書に目を留めれば、この7章の53節から8章の11節は括弧に入れられておりまして、下の説明にもありますように、本来はここに属していたのかということは疑問になっている箇所です。この話が古い写法にはなく、時にはこの福音書の最後に、つまりヨハネの福音書の最後に付録のように記されたり、またルカの福音書の方に入っている場合も あるからですね。ですが教会の歴史の中では、これはこの出来事は実際にあって、 この記述はここに書かれていることは信頼できるものであり、弟子たちの間で語り継がれたことは認めているわけです。でイエス様以外にこのように見事な応答ができない、そういう意味で教会が大切に守ってきた記述です。私たちもこのイエス様が知らせてくださっている真実をここから学んでいきたいと思います。場面はガリラヤではなく、イエス様がエルサレムにおられた時のことです。7章53節、 人々はそれぞれ家に帰っていった。8章1節、イエスはオリーブ山に行かれた。人々はそれぞれ自分の家、日常の生活に戻っていきますけれども、イエス様は祈るためでしょう、神様との交わりを持とうとオリーブ山に行かれました。イエス様が十字架の前に祈られたゲッセマネもこのオリーブ山のふもとにあります。そこで夜を過ごし、朝早く再び神殿に来られると、8章の2節、人々は皆身元に寄ってきた。イエス様を慕う人たちが列をなして集まってきましたので、いつものように腰を下ろして彼らに教え始められます。腰を下ろすのは律法の教師が正式に教える時の当時のスタイルです。人々は次々とイエス様に質問をしたり、またその教えに耳を傾けておりました。ところが静かに先生の話に聞き耳を立てている人たちの人垣を割って、突然ドヤドヤと騒がしく踏み込んでくる一群の人たちがあります。しかも引きずられ泥まみれになっている女性を人々の真ん中に押し出して、無理やり立たせ、横柄な口調でイエス様に問いかけます。4節、先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか。会員、今日の言葉で言えば不倫でしょうか。会員をするとか不倫をするとか、昨今は週刊誌のネタにされたりネットの記事になったりして、さほど珍しくもありませんけれども、それでもここに出てくるように実際に現場を押さえて有無を言わせぬ証拠を挙げれるかといえば、某雑誌の記者でも相当難しいことではないでしょうか。ましてイエス様の時代、旧約聖書の教えによれば裁判においては2人の証人が必要とされていました。その証人も目撃証人でなければなりません。会員については新明記の中で、夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男も女も2人とも死ななければならないと記してあります。この当時彼らが作った戒めでは、2人が密かに会っていたとか同じ部屋にいたという程度ではなくて、その現場を押さえることが必要だとも教えられていました。ですからわざわざ現場を押さえてイエス様の前に連れてきて質問するわけです。まあそういう現場を都合よく2人の目撃証人が揃って確認できるのか。しかも当然そこには相手の男性がいなければならないのに、その男性はどうなっているのか、なぜいないのか、疑問はつきません。むしろこうは考えられないでしょうか。イエス様を殺す口実を探す彼らが下役を使わせてうまくいかなかったものだから、相当念入りな策略を巡らしてイエス様を罠にかけることを仕組んだ。そうでもしなければ、こんなにタイミングよく2人の証人が現場に踏み込むなんてできませんし、相手の男性が問われることもなく逃げおせるのも不自然です。しかしたとえ罠だったとしても、この女性の過ちは過ちです。愚かにも誘惑に陥りしてはならないこと、決して足を踏み入れてはならない過ちで、身を汚した女性に言い逃れはできません。彼女は囚人の好奇の目、蔑みの目、非難の目にさらされ、こういう女を石打ちにするようにという恐ろしい言葉をここで聞いております。策を巡らして律法の言葉を掲げて震える女性に、死を求めるこの彼らに、女性のことは目に入ってはおりません。 彼らが求めるのは女性の死以上に立法によってイエス様を追い詰め、イエス様に死をもたらすこと、イエス様を立法によって裁き死をもたらすことでした。6節、彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであった。モーセは立法の中でこういう女を石打ちにするよう命じています。あなたは何と言われますか、あなたは何と言うのか、あなた、力を込めてイエス様に問いかけます。言い逃れのできない質問です。彼女は現行犯です。しかもモーセの立法は先に紹介したように死の裁きが下されなければならないと明白に語っております。普段罪人とみなされるような主税人たちを招き交わるイエスがこの明白に死刑を求めるモーセの立法にどう答えるのか、さああなたはどう答えるとイエス様に詰め寄っているわけです。もしイエス様が女性を処罰しないでそのままにするような発言をされるなら、ならばイエス様は立法違反を進めているのだと訴えることができます。立法に背くように民を扇動する、こういう偽教師には死刑を科すことができました。これでイエス様を裁くことができる。けれどももしイエス様が立法の示す通りに石打ちを承認されたとしたら、立法が命じているのだからそうさせなさいと言われるのなら、イエス様を慕う民衆は離れていきますし、さらにはイエス様を牢場に訴えることができました。なぜなら当時のユダヤ人には死刑の権限がなかったんです。死刑執行の権利はローマにありました。ですからもし勝手に行ったとなればローマへの反逆としてローマに訴えることができます。彼女への石打ちを認めても認めなくても彼らにはイエス様を訴える口実になりました。悪意は明らかです。しかも残忍です。人は自分が正しいと思っている時には哀れみを忘れますし、残忍にも残酷にもなります。しかも正しいと思う時には相手が痛むことに喜びさえ感じます。イエス様を陥れようと女性を押し出した彼らの残忍なほくそ笑みが目に見えるようです。自分たちこそ正しい、彼らには過ちを犯した女性に人間としての価値は見えていなかったと思います。こういう女を石打ちに、こういう女を、所詮罪の誘惑に簡単に落ちてしまう罪人です。彼らはこういう女をイエス様のを殺すための餌、虫けらのように扱っています。獲物を取るときには罠や餌を使います。その方が効率がいいわけです。ウナギを釣るのには生きたミミズが使われるそうです。ミミズを生きたまま釣り針に刺し、ミミズが苦しみ逃げようと体をくねくね動かすと、突き刺されたところから体液が水に流れる。その匂いに引き継ぎ寄せられて餌に食いついたら釣り上げる。ミミズにしたら残酷な話です。でも獲物を釣り上げるには役に立ちます。こういう女を石打ちに、彼女は単なる餌です。そして立法の戒めは彼らにとっては釣り竿か糸です。こうしてイエス様の死を手に入れようとします。自分のプライドのため、妬みのため、悪意を遂げるため、立法学者とパリサイ人、 律法の専門家たちは手にした律法の正義を振り回してこの女性を餌にしてイエス様の死を求めて危機として詰め寄っております。彼らにとって律法は何のためなんでしょう。自分を照らす鏡ではありませんでした。単なる自分の気持ちを晴らすための自分のための道具に過ぎなかったようです。イエス様はそんな彼らのそばで身をかがめておられました。二つ目のポイントです。六節、だがイエスは、六節後半ですね、だがイエスは身をかがめて指で地面に何かを書いておられた。この時イエス様がなぜ地面に何かを書かれたのか、書かれたことは何であったのか、さまざまな憶測がされております。ある人たちはイエス様は聖書の御言葉を書かれていたのではないか、例えば出エジプト記に悪者と組んで悪意のある証人となってはならない、こんな言葉を書いておられたのではないか、あるいはエレミア書の私から離れる者は地にその名が記される、命の水の泉である死を捨てたからだ、誰でも乾いている者は私のところに来なさいと招かれたイエス様に反抗している彼らの名を地面に記しておられたのではないかという人たちもいます。さらにはカルバンのようにキリストは何もなさらないことによって彼らがいかに聞くにも値しない人々であるかを示そうとされたという意見もあります。イエス様がどんな意図で何を書かれていたのかは私たちには分かりません。でもその場にいる人たちにはどう映っていたんでしょうか。7節、しかし彼らが問い続けるのでと書かれております。立法学者たちにから見ればイエス様は答えを避けているんだ、逃げているんだ、そう見えたようで執拗に問い続けて諦めなかったんですね。それでイエス様は身を起こして言われた、あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。気をつかれるということでしょうか。彼らは罪を訴えるはずが逆に自分たちの罪を問われて気まずくなってしまいます。で9節ですね、それを聞くと年長者から始まり一人また一人と去っていき、実際もし罪がないならなぜこうも都合よく二人揃って目撃者になれたのか、訴えそのものに問題ややましさはなかったんでしょうか。無論イエス様の罪のないものがというこの問いはその場で正義を振り回す彼らの偽善や悪意の罪だけを問われたのではありません。これまでも正義を振りかざしてきた彼らのすべての罪にイエス様は問いかけておられます。ではあなたはどうなのか。人の罪を責める前に自分の罪は見えているのか、罪はないと言えるのか。で8節です。そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。また低く身をかがめられたイエス様は池高に彼らの偽善や傲慢を叱責されたのではありませんでした。なおも忍耐深く彼らの良心が彼らの心に語りかけるのを待っていてくださったわけです。かがんでおられるイエス様のその姿にはもう一つの意味もありますけれどもあったと思いますが、それは後で触れます。さてイエス様に罪のない者がまずこの人に石を投げなさいと言われて私が真っ先に投げると言った人は一人もいません。誰かが石を投げたら自分も投げてやろうと考えていた人はいたかもしれません。 自分は特別格別な善人でもないけれど、誰かが投げてくれたら、続く人がいたなら、自分もそれに続いていこう、自分はそれほど悪くもないんだから、という、そういう曖昧な人もいたでしょう。だから一斉に退去はしなかったわけですよね。確かに囚人のいて見ている前で罪のないものが言われてと言われてすごすご立ち去るには、それはそれで勇気がいることだったと思うんですが、でも年長者から始まり、ここは注目に値しますよね。年長者の方が自分の犯した数々の罪を早く認めることができたようです。そういう年長者たちの姿を見て、一人また一人と去っていき、結局は誰も石を投げる資格があると言える人はいませんでした。視点が罪深い女性から自分の姿に向けられた時、そこに残って責め立てることができる人は結局は一人もいなかった。私たちがイエス様に出会うということはこういうことではないでしょうか。イエス様に出会うなら私たちの視点は変わります。人を責めるだけの視点から神の前の自分の姿を見つめる視線に変えられます。いつの間にか傲慢になり、聖書を知っている知識さえ単なる誰かを責める道具になってしまうと、自分も人も生かすことができなくなります。イエス様はそんな私たちのところに来てくださいました。かがんでおられるイエス様のお姿は、私たちのために十字架を背負われたそのお姿です。その背に私たちの罪を背負い、神の怒りを受けてくださる姿です。私たちの罪を悲しみ、罪のもたらす災いを痛み、許しを与え、新しい人生と生かそうとしてくださるその姿です。そしてそこに入ってくるよう、イエス様は忍耐深く静かに待ってくださいます。こうしてイエス様のそばには真ん中にいた女性がだけが取り残されます。3番目のポイントです。10節、イエスは身を起こして彼女に言われた、女の人よ、彼らはどこにいますか。イエス様の言葉に厳しさはありませんでした。会員の現場から引きずり出され、聴衆の面前で罪を告白宣告され、人々の蔑みと侮蔑にさらされていた女性に、イエス様は温かく憐れみを持って語りかけてくださいます。誰もあなたに裁きを下さなかったのですか。彼女は言った、はい、主よ、誰も。罪を犯さなかった人は誰もいません。しかしただ一人罪を犯さないお方、裁く権威のある方がそこに立っておられます。その方イエス様は、私もあなたに裁きを下さない。イエス様が罪を見逃してくださったとか、罪はどうでもいいと思っておられるわけではない。イエス様の言葉には、自分が歩んでいかれる十字架の苦しみが映っております。私があなたのすべての罪を背負い、あなたの代わりになって裁かれ、十字架にかかって死ぬから、だからあなたは罪を罪に定められることはない、裁かれることはない。それがイエス様のお言葉の意味です。身代わりになってあなたのすべての罪を私が背負うから、あなたは新しい人生を歩み出しなさい。もうこれからは決して罪を犯してはなりません。身代わりになってくださる神の御子によって与えられる人生だからこそ、もう一度罪の中に戻って繰り返して生きるのではなくて、罪から手を切る新しい人生へと招かれるわけです。 これからは決して罪を犯してはなりません。この言葉はどんな過ちももう何一つ犯してはならない、そんな意味ならばとてつもない厳しい命令ですが、そうではありません。罪を犯してはならないと言われたのは、的を外した生き方をしてはならないということです。道を誤った、方向を間違えた生き方をしてはならないということです。つまり神様の恵みの中にとどまり、神様に支えられ、神に喜ばれる生き方へと、生き方の視点を、焦点を変えることです。神様を見上げてイエス様に従って歩み出すことです。今までのように神に背を向けたまま、自分の満足、自分の欲望ばかりを追いかけて生きるのではなくて、自分をこよなく愛してくださる神様に目を向けて新しい人生を歩み出す、それが的を外した生き方をしてはならない、罪を犯してはならないという意味です。律法学者は律法を用いて過ちを問い裁く死を求めました。でもイエス様は死ではなくて生かそうとしてくださっています。罪の過去に縛られるのではなく、そこから解放されてこれからに期待し、生きることに心を向けてくださいました。生かされることに、神の恵みに生かされることに心を向けてくださいました。だから犯した過ちの裁きをご自分で引き受け、人を神の恵みに生かすために御言葉を語ってくださるんです。これからは決して罪を犯してはなりません。これからは神に目を向け、私と共に歩みなさい。私たちは人を裁くとき、常にこの方がご覧になっていることを、また私たちに問いかけられていることを忘れてはならないと思います。人を裁くときには自分も罪があるのだということ、また自分自身が許され、イエス様は生かそうとしてくださったこと、過去ではなくて将来に期待を持って許しを備えてくださったことを忘れないでいたいと思うんですね。でないと、許されたことを忘れると、最初のお話ではありませんが、ひたすらに人を攻撃してしまうことがになってしまうからですね。2006年10月、ペンシルバニア州のアーミッシュの学校で男が押し入って女生徒5人を射殺し、さらに5人が重傷を負いました。しかし犯人のロバーツは犯行後自殺してしまいます。全米ではアーミッシュの静かな村でこんな残忍な事件が起こったということもに衝撃を受けますけれども、その後起こったことにもっと大きな衝撃を受けました。それは被害者の家族が犯人の家族を許したんですね。事件が発生したその日にアーミッシュの人々はすぐさま犯人の家族を訪ねて、私たちはあなたに何の悪い感情も持っていませんから、私たちはあなたを許しますからと伝えたんですね。彼らは犯人の遺族は自分たち以上に事件の犠牲者だ、夫でありまた父である一人を失った以上にプライバシーが暴かれ、世間の非難の中を生きなければならない、それは残された家族にとってどんなにつらいことか、その日のうちに許しますと伝えに行ったんですね。事件の2日後にリポーターが遺族にマイクを突きつけます。犯人の家族に怒りの気持ちはありますか。すると遺族はいいえ、もう許しているのです。どうしたら許せるんですか。神のお導きです。 そしてさらに言葉を続けました。あの人たち、つまり犯人のロバーツの未亡人と子供たち、あの人たちがこの土地にとどまってくれるといいんですが、友達は大勢いるし支援もいっぱい得られる。家族のこれからの人生に心を向けていたんですね。新しい人生を私たちも支えようと。犯人のロバーツの家族の一人がこう言っています。35人から40人ぐらいのアーミッシュが来て私たちの手を握りしめ涙を流してくれました。それから奥さんと子供たちを抱きしめ恨みも憎しみもないと言って許してくれました。どうしたらあんな風になれるんでしょうか。それはイエス様の許しと憐れみに預かっていたからですね。私たちもイエス様の憐れみに預かっています。イエス様は身勝手な生き方をして罪を犯した私たちのために命を犠牲にして、私もあなたを罪に定めないと語ってくださいました。人は許されなければ生きていくことができません。許されて生かそうとイエス様が死んでくださいました。そのあふれる恵みに生かされ許されたものとして、私たちも神様に目を向けて新しい人生をふさわしく歩んでいきたいと願います。そして私たちも神からの許しを分かつもの、人を生かすものにとされていきたいと願います。お祈りをいたします。憐れみを持って私たちを救い出してくださった天のお父様、あなたの尊い一人子の命に私たちはふさわしいものではありませんでした。あなたが犠牲を払わなければならないほどの私たちにどれほどの価値があったでしょうか。あなたに背き、あなたに背を向けたまま無関心で、あなたが憎まれることを平気でして、それでも恥じることのなかった者たちです。けれどもそんな私たちを許そうと、あなたは御子を犠牲にし憐れみを私たちに注いでくださり、今もあなたの愛にふさわしくない私たちに憐れみを注いで御子の許しに預かることを招いていてくださいます。なおも許されて生きようと私たちに常に声をかけて、新しい人生へと招いていてくださいます。どれほどの豊かな愛に私たちは預かっているのでしょうか。どうぞこの愛にふさわしく、私たちも許しを分かつもの、また人を生かすことのできるものとなっていくことができるように、私たちをどうぞ導き用いてくださいますようお願いいたします。あなたの許しの恵みをしっかりと心に抱いて、この許しの恵みに生きるものとなさせてください。尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。